ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
あるですね、教会での話です。大きな会堂がありました。そこにたくさんの人が集まって、当時祈り会が行われていたんです。それぞれが求めていること、また直面している問題をそれぞれで分かち合って、そして神様に祈る時間でした。ある男性もそこに参加していたんです。そして、共に祈り合っていると、たくさんの人が集まって、それで、それぞれでここで祈っていたわけです。そうすると後ろの階段のドアがバンって開くんです。そうするとなんと小さな男の子が口笛を吹きながらスキップランランでトントントンと入ってきたんです。もう大勢の人がいますけれども、シーンとしているところにフッフッって入ってきたわけですよね。パッてその男性が見たんです。そうするとその人の息子だったんです。何やってるんだろう、ちょっとすいませんって言ってね、そしてその男の子のところに行きます。そして捕まえてね、そして後ろの方に連れて行って小さな声でこう言ったんです。なんで口笛なんて吹いてスキップして入ってくるんだ、ここは祈り会だぞってこう言ったんです。そしたらその男の子も、僕も祈ってたんだって言うんです。祈ってないじゃないか、ここで口笛吹いてたじゃないか。そうすると、違うよパパ、僕も外で祈ってたんだ、僕は長年の間口笛が吹けますようにって祈ってたんだ、今日その祈りが聞かれたんだよパパ、だから今神様に披露してたんだって言ってたそうです。ねいきなりね、その祈りが答えられて口笛が吹けるようになった男の子ね、大勢の人の前でシーンとしている中でね、口笛を吹く、気持ちよかったのかもしれませんね。でもね、僕も父ですけれども、そんなことをね息子がしたら気が気じゃありません。もうお父様ハラハラものでしたけれどもね、たくさんの人の前でね口笛を吹いた男の子って話ですけれども、今日の箇所では多くの人の前で口笛を吹いたじゃないんです。多くの人の前でメッセージをして大胆に語った人がいたんです。これはペテロです。先ほどもお話ししたように、今このペテロはなぜここで語っているかというと、今までそのペテロがその癒した人がいて、そしてその人だかりがこうできたわけですよね。その癒された人を見て、でこの奇跡を何のためになんで起きたのかってこう周りでは言ってたわけです。でもペテロはこれはイエス・キリストの力なんだ、こう大胆にメッセージをしたわけです。先週もお話ししましたけれども、この神殿の中、今日は回廊での話です。神殿のちょっと前の場所ですよね。そこで教えるっていうのはしっかりと聖書を学んだ人しか教えられなかったんです。で先週も学んだ通り、ペテロたちは無学でした。だから彼らは無学な人が教えたということで彼らは捕らえられてしまったんです。そして、今日は、どんな場所かっていうと、サンヘドリンという議会です。これも先週お話ししましたけれども、これはこのローマ帝国の中でユダヤという地方で、地方自治を任されていた議会です。時には裁判をし、時にはこの中でのユダヤ地方の中での決まりもね決める、今で言えば条例といいますかね、こういうものも決められるという、ユダヤの地方では最高議会となっていたところです。この議会は大祭司を筆頭とし70人の議員たちで行われていました。この70人はどういう人たちかというと、学者、宗教家、政治家からなる議会なんです。なので今日の5節から6節でもその議会に多くの人たちが押し寄せています。そしてこの当時の大祭司っていうのはカヤパです。カヤパという人物なんです。でもその次にアンナスという名前も出てくるんです。このアンナスも大祭司の人です。でも大祭司だった人です。現大祭、この当時のこの今日の箇所での大祭司はカヤパなんです。アンナスはこの元大祭司なんです。じゃあなんでこのアンナスがここに来ているのかという話ですよね。当時このアンナスという人物はこのカヤパの義理のお父さんだったんです。そしてこのアンナスには絶対的な人気があったんです。なので、むしろカヤパが大祭司として立っているけれども、アンナスも影の権力者としてこのユダヤの地方を全ていたわけです。 なので今日の箇所でも、このアンナスも参加しているわけですよね。この当時一番このユダヤの地方でも偉いカヤパでさえ義理のお父さんには頭が上がらなかったわけですよね。ペテロはこの議会で大胆に語り始めます。で、当時ですよ、この政治家やこの学者がペテロを囲んでいたんです、ね、で一方ペテロはほんの数年前までは漁師をしていた人です。で、通常の裁判だったら被告人には弁護人がつきます。そうですよね。そして、まあ、なぜかというと、まあ、訴えられたこの被告人は法のプロではないからですよね。この議会っていうのもこの法のプロたちがこの全ていたわけです。そして裁いていたのも法のプロでした。まあ、現代でも裁判が行われると必ず被告人には弁護人がつきます。なぜかというとこの被告人はこの法の知識が乏しいからです。でも当時このペテロにはこの弁護人はいなかったんです。またペテロはこの法、つまり当時の旧約聖書の律法について特別に学んだことはありませんでした。なのでペテロがここで語るってことはどう見ても不利なわけです。でも今日の箇所、そして今日の箇所以降を見ると、なんとこの議会の人たちが無学なペテロたちの大胆な弁論に驚いているんです。なぜペテロはこの、賢いこの政治家学者たち立法のプロフェッショナルたちの前でこのように大胆に語ることができたのか、これが今日の箇所に書いてあります。8節でペテロは聖霊に満たされてとあるんです。この、聖書の神はですね、三位一体の神です。この天地万物をお作りになった、そして私たち一人一人を素晴らしい作品としてお作りになった父なる神、そしてこの神ご自身が人としてこの地上に下ってきて、すべての人の罪を背負って身代わりとなって死んでくださり、よみがえって、そして私たちがその皆を信じるだけで神との永遠の関係を持つことができる、このイエス・キリスト、子なるイエス・キリスト、そして私たちがイエス・キリストをこれで信じるときに私たちの内に住んでくださる聖霊なる神です。この三位一体の神がこの聖書の神です。この聖霊なる神がペテロの内にもいたんです。そしてこのペテロの内でこの聖霊が働かれて、この聖霊なる神に導かれるままに議会で語ったんです。実はイエス・キリストが生涯の中でこのように迫害されるような時が来る、まあ、その時のねことをねこう語ってます。ルカの福音書スライドお願いします。14章の15節です。こうですね、それでどう弁解するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論できず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます、こう語ったんです。イエス様はもうペテロ、そしてペテロたち、そしてそれ以降の弟子たちがこういう迫害を受けることを知ってたんです。でも何も考えないで、ただ私に信頼しなさい、神ご自身に信頼しなさい、そうすればあなたに神ご自身が語ってくださるから、語るべき言葉も語ってくださる、それは誰も反論できないような、権威のある言葉だから、こう言ったんですよね。おそらくペテロは自分の力を知ってたんだと思います、ね、そして、自分が語れば、おそらくここで自分の知恵だけで語れば必ず任されてしまう、そういうことも知っていたと思います。だからこそペテロはこの議会の前にこう祈ったんじゃないかと思います。神様、どうか私に言葉を与えてください、どうかあなたの力をどうか見せてください、どうか私を通してあなたが語ってください、こう祈ったわけですよね。その時にこの聖霊なる神ご自身がペテロを通して語ってくださったんです、ね、皆さんは神様、私は何を語ればいいでしょうか。いや、それだけではなくて、神様、私はどうすればいいでしょうか、そういうふうにして自分の聖霊なる神に語りかけたこと最近ありますか。友達と話していて、誰かと話していて、ね、神様、私は何を語ればいいでしょうか、いや、何かの状況を通してね、私はどうすればいいでしょうか、ね、私たちはこのように私たちの内にいる聖霊なる神にね、導きを求めるべきなんです。なぜかというと、新約聖書の、エペソ人への手紙にもこう5章の18節でもこう書いてありますね。むしろ御霊に満たされなさい、聖霊なる神に満たされなさい。これはね、いつも神様、 自分はどのように進んでいったらいいでしょうかと求め、聞いていきなさいとパウロは勧めているんです。なぜかというと、聖霊なる神は私たちの作者でもあるからです。だからこそ私たちの内からこの最善を導いてくださるんです。何を語ればいいのか、何をすればいいのか、私たちの内から語りかけてくださるんです。だからこそ私たちはね、いつもその導きを求めるべきなんです。そのいつも導きを求めているというところが聖霊に満たされるという姿ですよね。1800年代の半ばに矢島和子さんという方がいらっしゃいました。スライドお願いします。この次ですね、はい、この方はですね、後にキリスト教婦人教風会といって、まあ、当時社会福祉に力を入れた公益財団法人の初代の代表を務める方なんです。あの矢島さんは若かりし頃ですね、酒癖が悪いご主人と離婚をしてしまいます。そして自分はどうしようと思って、何か自分は社会のためにしたい、何かしたいと思って、この矢島さんの故郷熊本から船で上京します。そして矢島さんは、今自分のしていることは何だろう、どうなんだろう、これから何をすればいいんだろう、自分の今持っている志っていうのは合っているのだろうか、ね、また将来自分は何ができるんだろう、ね、そうずっと自分に問いかけていたそうなんですね。あのそう思いながら、あの海を見ていたんですって。そうすると、あの港に浮かぶ船を見つけたんです。でその船はですね、必ず舵がついてますよね、こういうね、舵で舵に目が、止まって、そしてその時に心でこう思ったんですって。そうだ、舵を間違えないように進みたい、どんなに帆が順風をはらんでも舵がなければ目的地にはつけない、自分の心の舵をしっかりと保っていこう、そう固くなに誓ったんです。実はこの矢島さんの本名は矢島勝子さんって方なんです。でもその名前をも梶子に変えて、そしてそれ以降生きていったんですね。その後、この自分の心の梶っていうのは何なのかっていうのをずっと模索していたんです。そして最終的に見つけたのがこの聖書、そして聖書の神だったんですね。そしてそれ以降、矢島さんはこの神の言葉を耳に、神の言葉に、ね、耳を傾けて、神様から受ける風を帆で受けて、そして神様、いつもどのように進んでいったらいいんですか、そのようにね、舵を取って、まあ、生涯素晴らしい奉仕をしていった方になったんですね。あの私たちの人生にはさまざまな風が起こると思います、ね、例えば、追い風の時はいいですね。でも横風も吹きます。でも向かい風も、起きます。なんか何もないなっていう空っ風もありますでもね、私たちという船にはね、必ず舵がついてるんですね。そしてその風をね、受けて、その舵を私たちが取っていくんです、ね、でその風をどのように生かしたらいいですかと、私たちはね、その隣にいる神様ご自身に聞くことができるんです。そうすると神様が、それをね、舵をこう切りなさい、ああ切りなさいって言ってね、神様はどんな風をも生かすことができるんです、ね、なぜなら私たちの神様はいつでも最善に導いてくださる方だからです。あのイザヤ書の30章の21節こういう言葉がありますね。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに進めという言葉を聞く、まさにね、私たちね、私たちがいつもどう語るべきなのか、どう進んでいくべきなのか、神様ご自身がいつも私たちのうちで教えてくれているということですよね。だからこそ私たちはその導きを求めていくべきです。そして今日のペテロのメッセージから学べることは、イエス・キリストという名が全ての問題の解決であるということです。12節で、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。救われるにはイエス・キリストを信じるべきですよ、まあ、こういうメッセージですよね。あの当時この議会にも、こ この参列していた、参加していたこの議員たちはこの立法を真面目に学んでいた人たちです。プロフェッショナルです、ね、それを行いとして守り教えていたんです。当時の彼らの救いっていうのはその立法を全て守ることです。だから当時神様と関係を持つにはこの立法を全て守らなければいけなかったんです。神様と関係を持つこと、これが救いだったんです。でもどれだけ彼らは熱心にこの立法を学び、これを守り、これを守る、でもそれを完全に守ることは難しかったんです。そして当時の全てのユダヤ人がそう思っていたんです。もちろんこの議会に参加していた、立法学者たち、政治家たち、学者たちもそう思っていたんです。つまり当時の救い、彼らの救いイコール行いだったんです。それを知っていたこのペテロはこのまずその前の11節である聖書を引用しています。これは、あなた方家を建てる者たちが捨てられた石が礎の石となったという箇所ですよね。これはですね、詩篇の118篇を引用した言葉なんです。そしてこれは救い主がこれからこの地に来られるという予言なんです。特にこの詩篇は多くのユダヤ人が知っている有名な詩篇だったんです。むしろね、この議会でペテロがメッセージしているこの議員たちは暗唱して言えるぐらいここは有名な箇所だったんです。だからあえてペテロはこの議会でこの箇所を引用したわけですよね。私たちはあまり現代石を使って何か仕事をするっていうのはねあまりしません。まあ宇都宮には大谷石があってね有名ですけれどもね、あまりこう日常生活で石は使えませんけれども、当時はですね大工と呼ばれる人も石工とも呼ばれていました。石で家を建てたり石で神殿を建てたり城壁を建てたりしたんです。石ってすごく重要なものだったんです。なので家を建てるときにはまずその家が揺るがないように、丈夫な大きな石を基礎に据えるんです。小さな石はこれは使えないといって捨てられてしまうわけですよね。救い主を表したこの詩篇の118篇はこの救い主は一度捨てられてしまう、ね、そういう、まあ、無駄なような石に見えるそんな存在だ。でもこの石が礎の石、土台のようなにこの強固な石になるってこう言ったわけです。まさにイエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架にかけられて葬られます、ね、それで全ての人が終わりかと思ったんです。つまり全く意味も持たない石かのように見えたんです。でも3日後によみがえり、死に打ち勝ち、そしてイエス・キリストの御名を信じる全ての人に神との永遠の関係を与えたんです。イエス・キリストを信じれば全ての人は神が共にいてくださる。そしてそれだけじゃないんです。この地上での死というね、全ての人間が打ち勝つことのできないこの死の向こう側にパラダイスという希望を与えてくださったんです。まさに全ての人に希望を与えるこんな、ね、強固な土台のような石になってくださったんですよね。だから一度は捨てられた石のようなものだったけれども、イエス・キリストはメシア、救い主として全ての人の人生の土台として据えるときに、ね、全ての人の人生が、素晴らしい人生に立て替えられる、そういうメッセージをしたわけです。イエス様もこう言っていますね。ヨハネの14章の6節、スライドお願いします。イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス・キリストはどんな人の人生も立て直すことができるんです。どんな人の人生も強固な人生に立て替えることができるんです。自分の人生、何もないような人生だったとしてもイエス・キリストを基礎として据えるときに素晴らしい家が建てられるということですよね。そして私たちがその素晴らしいその人生の基礎を据えるときに私たちの歩みも強固なものになるんです。そして堅実に進んでいくことができるわけですよね。だからこそペテロも今日の箇所で大胆に語ったんです。そして大胆に進んでいったんです。 少し前までですね、テレビをパッとつけるとオリンピックが流れていましたよね。最近はオリンピックロスなんて言葉もあるそうです。あるビジネスマンはいつも朝の支度をして朝ごはんを食べているときにいつも何かの試合を見ていた、それがやってないとなんかちょっと寂しいなんてね、のラジオで言っていましたけれども、今日はですね、その東京オリンピックにちなんで一人の女性でありクリスチャンでありオリンピアンでもある、そしてゴールドメダリストであり、そして現在の世界記録保持者でもあるこのアメリカの選手を紹介します。彼女はシドニー・マクラフリンという、ね、方です。2020年の東京オリンピックの女子 400m ハードルで金メダル、そしてこのハードルでは世界記録を持っています。そして 400m の女子のリレー決勝でも金メダルを獲得しています。次のスライドお願いします。これですね、金メダルを取ったところですけれども、このシドニーさんは1999年陸上競技の選手の両親のもとに生まれました。また家族は熱心な、ね、クリスチャンです。でお兄さんも2016年のアンダー20の世界陸上選手権では男子の 400m ハードルで準優勝している陸上ファミリーなわけですね。でシドニーさんは幼い頃から競技中心の生活だったんです。でも今振り返れば陸上競技に打ち込んだことで神様が世の中の狂った多くのことから守ってくださったと言っています。そしてこれは確かに神様からの贈り物だと思います。その過程で、その過程で素晴らしい友達もできましたと話しているんです。で彼女は試合前には必ず聖書の一節を読むとおっしゃっています。最近はね、新約聖書のヘブライ人への手紙の11章の一節、ヘブライ人への手紙の11章の一節に信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですと、まあね、いう言葉がある。この言葉をね、最近はいつもレースの前に読んでるんですって。そしていつもね、God is love って、ね、書かれたブレスレットを身につけている。これを身につけないで試合に出るときは絶対にないんですって。そして SNS とか最近ね、Facebook、またインスタグラム、ね、そういうね、背景の画像にもね、イエスは私を救ったとか、神様の子とかね、恵みで救われたなどとね、まあ、臆することなく自身のね、信仰をもね、大胆に話しているわけです。次のスライドお願いします。これね、マクラフリンさんのね、インスタですけど、これね、金メダル取った後のね、まあ、感想をずっと書いてある。最後にね、Thank you God って書いてあるね。で他の投稿でもね、いつも Thank you God って最後に書いてあるんです。で実はこのマクラフリンさんは、オリンピック前 の, この代表選考会で、その代表選考会でですよ、で世界新記録を樹立して、いるんです。その際も全ての栄光は神にとコメントしているんです。そして今シーズンは新しいコーチと新しいサポートシステムの下で取り組んでいますが、正直なところこれはまさに信仰であり、プロセスを信頼することです。これ以上のことは望めませんし、本当に全ては神様からの贈り物ですと言ってるんですよね。また、子供のような信仰を持ち全てがうまくいくと信じることが自身を支えたと言ってるんです。そして、まあ、この当時ですね、まあ、この1週間私の信仰は試され続けました。練習がうまくできず、スタートの失敗で3回も出遅れ、大会にも出遅れがありました。私はただ神が自分に集中しなさいとおっしゃるのを聞き続けました。それはこれまでにない最高のレースプランでした。私はもはや自己評価のために走るのではなく、すでに定められている主の完全な意思を反映させるために走るのです。私には何の価値もありません。しかし恵みと信仰によってイエスは私に全てを与えてくださいました。記録は過ぎ去るものです。でも神の栄光は永遠に続くのです。父よ、ありがとうございますとね、こうコメントしているんです。そして 400m ハードルの競技後、金メダルを獲得した後のアメリカの NBC ニュースとのインタビューではこう言っていますね。神に栄光を捧げます、そう言って勝利を宣言して、今シーズンの努力と献身の結果です。そして国を代表してこのような機会を得られたことに 本当に感謝していますと語ってるんですよね。またこの大会の次の日のにインタビューがあったんですけれども、その時はねこう語ってます。この大会は何か特別なものになると感じていました。しかし大変でした。このような期間は陸上選手の人生の中で最も大変な期間の一つです。自分のポジションを確保するために試合の準備をする精神的な負担は十分に重いものです。しかし主が私の肩の荷を下ろしてくださったおかげで、私は昨日あんなに自由に走ることができたのですって言ってるわけですね。まさにね、どんなことがあろうと神様に信頼している、イエス・キリストに信頼しているという姿ですよね。日本ではですね、オリンピックがスタートする本当に、直前までオリンピックはやるべきかやらないべきかなんて議論がずっとありましたけれどもね、その渦中にいたアスリートっていうのはね、すごく大変なこと経験をした、気持ちだったと思います。でもこの大変な中でもね、ただオリンピックに出るのでも大変なんですよ。なのにこれが中止になってしまうのかどうなのか、ね、こんな大変な中でも、そんな中でさえも、素晴らしい成績が残せた、これは私の神様のおかげだ、こうでマクラフリンさん言ってるわけですよね。まさにね、このマクラフリンさんはいつもイエス・キリストを土台として歩んでいるからこそ、ね、こうやって堅実に強固に歩んでいくことができるんですね。最後に箴言の28章1節をお読みいたします。悪者は追うものもないのに逃げる、しかし正しい人は若獅子のように頼もしい、ね、まさに彼女は、ね、神様にいつも信頼し、いつも頼もしい若獅子のように、この人生を、ね、進んでいる、そんな人ですよね。どんな時にも私たちの神様は支え、そして導いてくださるお方です。さあ今週も新しい週が来ていますね。今週も神様どのように歩んだらいいでしょうか。そのように祈り、求め、そしてね、このね土台、イエス・キリストという土台をね、また改めて据えてね歩んでいきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身がここにいる一人一人、そして配信をご覧になっている一人一人を守ってくださり、導いてくださっていることを感謝します。どうか私たちがもう一度、土台である、私たちの素晴らしい土台であるイエス・キリスト、あなたに目を向けることができますように、どうか導いてください。そして私たちの内で語られる聖霊である神様、どうか私たちにベストな道を教えてください。どう進むべきか、何を語るべきか、どうか教えてください。期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間祈る時間を持ちましょう。